私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。あなたは私のもの。天の父なる神様、私たちに命を与え、また肉体を与え、また私たちを支えてくださり、共に生きる家族や友人を備え、今日まで生かしてくださっている命の源である主イエス・キリストの父なる神様、今朝私たちは再びあなたの見えない御手によってこのところに共に集められ、あなたを礼拝しようとしています。どうかあなたが私たちに何をしてくださったのか、まず私たちがあなたを愛する前に、あなたが私たちを愛してくださった、その計り知れない神様の愛をまず確認し、また計り知れない神様の犠牲、その献身的なご愛を覚えつつ、私たちが心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、私の主なる神様を愛する礼拝を持つことが、お伝えすることができますように、初めから終わりまでを導いてくださること、小さきしもべが語りますが、神様はこのものを御手に握ってお持ちくださいますようにお願いいたします。感謝をし、主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
今朝、私たちは神に喜ばれる礼拝という題で御言葉に耳を傾けていきたいと思っております。マルコの福音書12章29節から30節の御言葉を主語に記させていただきました。もう一度お読みいたします。イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルを聞け、我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。これはイエス様が当時の宗教家たち、聖書の専門家たちに、聖書の中の教えの中で結局どれが一番大切なのですかと聞かれたときに、主イエス様ご自身が一番大切なのはこれだと教えてくださった言葉です。私たちの神である主は唯一の主である、そのことがまず語られています。人間が作った神様は世界に何百万と存在いたします。しかし人間をお作りになった、あなたをお作りになった神は世界でただ一人しかいない。これが聖書の語る神様であります。世の中にはお父さんという人が何数えきれないほどの人がいます。しかしあなたのお父さんという方は世界でただ一人しかいないでしょう。同じように日本では八百万と言われますが、何百万神と呼ばれる存在が人間が作って存在しようが、あなたを作り、あなたに命を与え、あなたを生かしてくださっている、そのような神は世界でただ一人しかいない。この方があなたの誠の神だとイエス様はまず宣言されています。その方を心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして愛する、あなたの神である主を愛せよ。これが結局のところ、聖書でいろんなことが語られていますが、一番大切なその教えだよとイエス様は教えてくださったわけです。主語に書きましたが、このことは神様がまず私たちに 何をしてくださっているのか。神様の先行する恵みといいましょうか。私たちが何かを捧げたり、私たちが何か良い行いをしたり、そのようなこと、それ以前に神様の方で私たちを無条件に愛し、また考えられないほどの献身を、この体を捧げて全身全霊をもって私たちを愛してくださったということがわからなければ、このことは喜びとしては聞けませんので、今日はこの良きサマリア人の例えに記された良きベストフレンド、親友となってくださるために神がどんな犠牲を払ってくださったのか、そのことを味わっていけたらと思っております。聖書の朗読ではマルコの福音書の12章を読んでいただきましたが、聖書をお持ちの方は新約聖書のルカの福音書10章というところをお見せくださればと思います。マルコの福音書のその後にですね、ルカの福音書というところがありますが、ルカ10章30節以降見ていきたいと思います。ここでもイエス様と律法の専門家、そのやり取りの中で、律法の中で何をしたら永遠の命を受けることができると書いているでしょうかという質問に対して、この律法学者が今日も心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして神を愛せよ、また隣人をあなた自身のように愛せよとありました。それに答えた後、しかし彼が非常にプライドを持って、自信を持って、そんなことはみんな行っているではありませんかと言わんばかりのプライドを持った彼に、しかしとても素晴らしい例え話で、神様という方がどのような形で私たちの親しい友となってくださっているのか、それをイエス様が明らかにしてくださいました。場所はエルサレムからエリコへ下る道、そこは見通しの効かないカーブが多いこの坂道であります。高低差もかなりあります。しかしエリコというこの町に向かっていくにはそこが一番の近道でありますから、その道を下っておりました。しかしその道を下ってエリコに向かっていた人が強盗に襲われて、着物は剥ぎ取られ、殴りつけられ、半殺しの目に遭って、そして逃げている。私たちのこの世の中の現実を、厳しい現実を覚えます。リストラや、また虐待や、さまざまないじめや、私たちを本当に殴りつけ半殺しにするようなその暴力的なものが満ちている世の中だと思います。そしてこの例えは非常に現実的だなと思いますけれども、そこに3人の人が通りかかるんですけれども、1人目の人は31節に記されています。たまたま祭司が1人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていったと記されています。次の人は32節に記されています。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。なんと現実的な人たちではありませんか。最近の世の中を見ていきますと、まさに弱肉強食というような言葉を私はいつも思い浮かべるんです。弱いものは強いものの餌になってしまう、そのようなこの 能力的なものがある人は、あるいは異常な機会に恵まれている人はも、より高い収入を得て、より豊かな生活をすることができる。しかし、かたや中流階級にいた人は一挙に古いに落とされて、底辺に、社会の底辺に、働いても働いてもワーキングパーと言われるような底辺に落とされて、派遣会社たらい回しをされたり、体がひとたび病気になればもうおしまいというような、そのような厳しい、本当に苦しんでいても反対側を通り過ぎていく、誰も助けの手を差し伸べてくれないという人が多いというような現実を思います。そのような中で人間に絶望し、社会に絶望して孤独を味わっていくならば、恐ろしい殺人鬼になることもあり得るでしょう。とにかく一人の方が半殺しの目にあって道端で倒れているというその姿がそこにあります。しかし一人目の人も彼が倒れているのを見たんです。でも反対側を通り過ぎていきました。二人目の人も同じでした。確かに彼が倒れていて救急車を呼ばなければいけないような状況です。しかし反対側を通り過ぎていく。ところが3人目の人はどうだったんでしょうか。33節。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い。聖書の中で私の好きな言葉が出てくるんですけども、かわいそうに思いという、ここで使われている言葉は特別な言葉です。新約聖書の中で12回しか使われていません。ギリシャ語の中でも、当時のこの聖書の元々の言葉の中でも、このかわいそうとか哀れに思うという言葉がいくつかありますが、その中でも一番強烈な、哀れみの言葉です。腹渡が断腸の思いというのがありますけども、腹渡がよじれて内臓が痛む、そういうこの放っておけないその痛みを共感して共に苦しむという、そういうその一番深いレベルのかわいそうにということですけども、もう放っておけない、そういう思いにこのサマリア人は駆り立てられたということであります。実はこの例えを語っていらっしゃるイエス様という方がまさにこのサマリア人のような方なんです。ある時イエス様は群衆を見られました。そうしますとイエス様の目に映った群衆は羊飼いのいない羊のように弱り果てて倒れているというふうな姿に映ったんです。実際に倒れているわけではなかったでしょう。しかしその心の中を見るならば、もう疲れ切ってこれ以上一歩も先に進めない、もうダメだと思って人生を諦めて、そして倒れ果てている、そんな群衆の姿でありました。その群衆の姿を見た時にイエス様はこの同じ思いを抱かれたのであります。心と思いを尽くしてこの方は私たちを愛してくださる方であります。神など仏などいるものかと叫びたくなるような時にも、この方はあなたの苦しみを知っていらっしゃいます。一緒に苦しんでいてくださいます。だからこそその後具体的な愛の行動に移りました。彼がしたことは反対側を遠ざかって通り過ぎていくということではなくて、むしろ近寄っていく、近づいていってそばに来てくださるということですね。近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで応急処置をし、包帯をし、そして自分の家畜に乗せて自分は歩いて宿屋に連れて行き解放してやったと記されています。 今自分に何ができるのか、何をするべきなのか、それを祈りながら主体的に行動なさる、そのような良き隣人の姿があります。いろんな苦しみに遭いますと、不平不満やそういうものは、あるいはそのですね、いろんなものに対する憎しみなどが出てきますけども、しかしそんなことを愚痴を言ったところでですね、どうにもならない問題はあります。それよりも今自分が何ができるのか、今自分は何をすべきなのかということを考えながら、その時にできる最善を尽くして生きる、それが後悔しない人生の秘訣だと私は考えています。彼はおそらくしなければいけない仕事があったのでしょう。少し宿屋に連れて行った後は介護をしておりましたけれども、離れなければいけない事情がありました。次の日、一晩付き添った後、彼はゲナリ二つを取り出し、宿屋の主人に渡してこう言います。ゲナリ二つというのは、二日分の賃金のようなものですね。介護してあげてください。宿屋のご主人、今日はどうしても私は今から先を急がなければいけないから、ここを立たなければいけないけれども、私に代わって介護してあげてくださりませんでしょうか。もっと費用がかかるのでしたら私が代わりに払いますから、代わりに払いますから、どうぞ彼を続けて介護してあげてください。そこまでのことをして彼は彼をその宿屋に託して旅を再開していくということがあります。どうでしょうか。このサマリア人は心と思いと知性と力を尽くしてこの倒れている人を愛している方ではないでしょうか。私たちも実は神の目から見たら弱り果てて倒れているようなものです。その原因はと申しますと、神を神とせずに、神なしで自分勝手に神の家を飛び出して自分の好きなように生きたい、自己実現をしたいということで、自分勝手に神に敵対して生きているということが原因であります。いや、神なんかいてもらった方が困るということで、神を自分の人生の中から抹殺していく、神の敵のような存在ですね。そのような私たちを、このイエス・キリストという方は、この良きサマリア人のように、心と思いと知性と力を尽くして愛してくださっているんですよ、と聖書は語ります。この倒れている人はおそらくユダヤ人だったと言われています。そして通りかかった人は、同じ同胞のユダヤ人だった二人は、見て見ぬふりをして反対側を通り抜けていきました。しかし、敵対関係にあった、犬猿の中にあった、民族的な対立があったユダヤ人とサマリア人、この民族の壁を越えて、その憎しみや敵意を、その壁を越えて、このサマリア人は困っている人の隣人になったのであります。イエス・キリストという方はまさにそのような方なんですね。誰も私の苦しみなんか知らない、そう言って本当に、もし私が今日死んだとしても誰も私のことを本気で涙を流して悲しむような人はいないだろうと思ってしまうような孤独の中に生きている人が多いんですけども、そうではないんです。私もかつて教会に来る前、そのような背筋の凍るような孤独を覚えていた時があります。私が今日死んだとして誰が私のために本気で涙を流して悲しんでくれるだろうか、家族もどうかわからない、もちろん友人もいましたけれども、どこまで私のことを大切に思ってくれているのかわからない、ちょっと人間不信に陥っていたところもありますから、 そういうことを感じたときに、本当にもう生きていく力が全然なくなったことを覚えています。もしその時に良きサマリア人であるイエス様に出会わなければ、私は今この地上にいないかもしれません。毎日80人から100人の人が北海道から沖縄までのこの日本全国で自ら命を絶っていますから。毎日ですよ。毎日80人から100人の人が自ら命を絶ってるんです。異常な国です。希望がないからです。弱肉強食だからです。誰もが反対側を通り過ぎて、誰もが優しさを差し伸べない。しかしイエス・キリストという方は違います。どんなに天涯孤独のような状態であっても、神はあなたを決して見捨てません。あなたを作られて、命を捨ててまでもあなたを愛していらっしゃる方がこの方であるからです。私はあなたを愛しているというのは口先だけの言葉ではありませんでした。この方は本当に心を尽くし、思いを尽くし、心を痛めて私たちを愛してくださる。知性を尽くして、何がこの人にとって最善なんだろうか、今何がこの人にとって必要なんだろうか、それを本当によく配慮されて、そして私たちに接してくださる方です。それだけではありません。力を尽くして、全力を持って私たちを愛し解放してくださる方です。もっと費用がかかったら私が代わりに払いますと、その言葉はこの十字架になりました。私たちは生まれてから今日まで毎日毎日罪の負債を重ねています。人を傷つけ、人を憎しみ、あの人さえいなければと呪い、このような中でどれほど多くの罪を犯しているでしょうか。もう自分の力では返済不可能な罪の借金を抱えています。もう自己破産するしかない状態です。そのままの状態でもし神の前に死んで立たされたとき、あなたの人生の生産をしなさいと言われたときに、誰が正しいと認められて天に迎え入れられることができるでしょうか。しかしただ一人、その抱えきれない私たちの借金を肩代わりしてくださるために命を捨ててくださった方がいらっしゃいます。その方がイエス・キリストという方です。もっと費用がかかったら私が代わりに身代わりに十字架にかかって死にますから、父よ、彼らを許してあげてください。彼らが何をしているのか自分で分からずにいるのですからと。まだ私たちが悔い改める前に、まだ私たちが自分が悪いとも思ってなくて神を十字架につけて殺しているその最中に、この方は敵を愛する祈りを捧げられました。何時の敵を愛せよとキリストは教えられましたが、実践された方はこの方以外にありません。そしてこのキリストの愛を知った者だけが憎しみに打ち勝って、愛によって人を変えていくことができる祝福のもといとされていきます。私たちの側に求められているのは神の献身に対する応答としての礼拝です。心を尽くして主を愛せよと語られています。英語の聖書で言いますと、ハートという言葉が使われています。心ここにあらずではなくて、心を込めて真心から本気で神様を愛し礼拝することを神は喜ばれるわけです。思いを尽くし、ソウルを尽くして主を愛せよと言います。魂の叫びとして、本当に感情を込めて赤裸々な気持ちでいいんです。詩篇を見てください。神様なぜですかと叫んでいる祈りがどれほど多いでしょうか。神様、あなたは私を見捨てられたんですねというような祈りがどれほど多いでしょうか。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという叫びも、あの十字架の上でキリストが叫ばれた叫びも詩篇にあります。その魂の叫びを、ありのままの感情を神にぶつけていく、それが礼拝です。その感情を押し殺して ハレルヤ感謝しますなんて言って誰が神様を喜ぶでしょうか。正直なことを神様は喜ばれるんです。不完全でもいいんです。でも正直さを神様は喜ばれます。そして知性マインドを尽くして主を愛せよと主は語られます。マインドコントロールというのがありますね。自分の頭で考えることをやめて盲従する、ただこのむやみに従って信じるということですが、そんなことをしてほしくないと主は仰せられるのです。神様が与えられたこの頭をよく使ってよく考えて思考を停止させずに、何が神様に喜ばれることだろうか、何が神様を悲しまれることだろうか、何神様喜んでくださるんだろうか、イエス様だったらどうなさるだろうか、そういうふうに頭をフル回転させながら礼拝するべきだ。それが神様が喜ばれる真の礼拝だ。心だけでもダメだ、感情だけでもダメだ、ちゃんと頭を使って礼拝しなければ、おざなりの決まりきった言葉を繰り返すだけの単調な、結局知せる正当主義と言われるような、そういう信仰になってしまう。そうならないように頭を使うべきだと主は仰せられます。そして力を尽くして主を愛せとこの方は仰せられます。まあ、力を尽くすというのは具体的でしょう。頭で理解したり知ったり、ああそうかと納得する、そこまではまだこの動きがあまりないかもしれません。でもそこでよく暮らそうと立ち上がって具体的に動き始める、行動に移す、そこには力がいります。平らな自分の夢中ってある時には立ち上がる必要があるでしょう。そして自分の体を生きた備え物として捧げなさい。これこそあなた方の霊的な理にかなった礼拝ですと、私たちはこの礼拝の心をこの前覚えました。これは実際的で能動的な礼拝ではないでしょうか。ただ恵まれること、ただ祝福されることだけを、ただ受けることだけを求めて礼拝に出る、それはまだ成人していないということかもしれません。しかし十二分に神の愛を受けていくならば、やがて自分の足で立って神様は自分にできることをさせてくださいと喜んで力を尽くして神を愛することもできるのではないかと思います。伊藤爪さんのことを覚えています。今日前夜式で、また明日の葬儀でいろいろな思い出も語っていただきながら、個人を忍び、そして葬りの時を申したいと思いますが、私たちは伊藤澄江さんがそのように歩まれたように、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして主を愛するその歩みを続けさせていただけたらと願います。しばらくそれぞれで祈りの時を持っていただけたらと思います。声に出せる方は声に出してぜひ祈ってみてください。1分ほど時間を取ります。イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。 イスラエルよ聞け、我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。神様、あなたがまず私たちを愛してくださいました。そして私たちがまだ罪人だった時に、キリストが私たちに代わって、罪のない方が十字架の上でその負債を払うために苦しみを受け、命を投げ出してくださいました。そしてその方は全ての人が向かう墓に葬られましたが、三日目によみがえられて今も生きておられる誠の生ける神であることを思います。どうかこの新しく始まった一週間も、神様が私をどれほど愛してくださったのか、その愛を忘れることなく心に刻みながら、その愛に応えて、神様、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして神と隣人を愛する私たちとさせてくださること、そして神様、この愛のない砂漠のような、荒野のようなこの世の中にあって、オアシスのような存在として、周りの人を憩わせ、周りの人の心を和ませ、周りの人の心を温かくさせることのできるような、そんな私たちとさせてくださいますように、主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。